はい、
はい、はい、ということで始まりました、東京ミルク放送局。この番組は東京ミルクホール関連の愉快な人たちが、自分の好きなものを紹介していく番組です。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよい、はい、私ちゃんまつスカイウォーカーです。よろしくお願いします。そして今日ゲストは
ひえひえい冷蔵庫マンさん、じゃあひえひえ
い、ありがとうございます、ありがとうございます。
月1コラボ来ましたね。
来ました。いや、あの大人気企画ですよ。
大人気ですね。もう
まだかまだかと言われている、
うん、はい、
企画、冷蔵庫マンさんがご紹介をしていただける、映画を見てこいと、
はい、先月のザ・ケイブ、
はい、
視聴者数少ないですね。
いや、いい映画なんですけどね。
いい映画ですよ。
はい、
あの僕もあれはベスト10に入りますから、今からでも見てください。このねチャンネルの、
はい、
取り上げてるやつ見ていただくと、はい、いいですよね。
いいです、いいです、
うんうんうん、
心ね、
うん、
でそれで先月5本ぐらい紹介してもらって、
はい、
その中から選べっていうふうに、強制させられまして、
はい、
こちらです。
選んでちゃんまつさんが選んだんですからね、
はい、ボルケーノパーク、
ボルケーノパーク、中国映画です。
これね、
ええ、
もうね、や、あのご紹介していただいた時はもう公開されてまして、
うんうんうんうん、
すぐ検索したんですよ、
はい、
もうね終わりそうな気配が半端ない。やべえと、やべえと、ちょっと一個打ち合わせを潰して、
ええ、
無理やり見に行きましたし、渋谷まで。
ありがとうございます。
これは見れなく、 見たいのに見れなくな
る。ありがとうございます、本当にありがとうございます。
見に行ってきました。
はい、でもまあまあ見る前は、選んだ時はただならぬ予感はあったんでしょ。
嫌な予感はありましたね。
でも、
はい、
一番嫌な予感がするから選んだん
です
ね。
そうですそうです。
でいかがだったでしょうか。
点数は、
点数はドルルルルじゃん、
85点。
ちょっと待ってください、85点なんて今までほぼ1個ぐらいしかなかったよ。
冷蔵庫さん、
はい、
これめちゃくちゃ面白いじゃないですか。この映画むちゃくちゃおもろいじゃないですか。
いいでしょう。
よかった。
どこが良かったの。
もうね、
うん、
すげえしょぼいと思って見てたら、
うんうんうんうん、
まず楽しめちゃったんですよね。あ、で正直個人的には、
うん、
もうおじさんだし、
うん、
なんかね、もう逆にアクション映画とか、
うんうん、
もうちょっとなんかもうね、ハンバーグみたいな感じで、
うん、
お腹いっぱいかなみたいな感じのところが、しっとりヒューマンドラマが好きだしみたいな風に思ってたんですけど、
うんうん、
見ながらアクション映画面白いと思って。
いや、あの一番心配したのは、
はい、
こういう映画よく作られるじゃないですか、あのパニックものとか、
はいはいはい、
アクションもの、
はい、
で、ああこういう風に作ってるのね、あこういう風な場面にすんのねっていうのがあると、ちょっとまあ飽きてきちゃうのよね。
はいはいはい。あ、のこういう段取りでね。
そうそう、
段取りでしょみたいな。
こういう、はいはい、あのパニックシーン ね、
あ、
ありがとうみたいな。
このパターン、はいはいみたいな。
で、僕はもう興奮したわけ、これを映画見た時に。でも、ちゃんまつさんはその世界の人だから、あ、これはこういうやつでこうやってるんですねみたいなんで、
はい、
それは怖かったわけよ。どうでした。
それはね、
うん、
パターンではあるんですけど、
うん、
そのね、パターンを、
うん、
なんかちゃんとやってたんで。
あ、そうなの。
火を照らわないでやってるから、
うん、
紳士なんですよ、姿勢が。
いや、今の言葉本当にそうですよね。
ちゃんとなんか、ちゃんと、
う
ん、ちゃんと挨拶をする若手みたいな。
そうそうで、ちゃんと挨拶してここに来た意味を説明できる若手ですよね。ちゃんとそのね、パニックまでのエピソードが一つ一つあって、その結末もちゃんとね、そのエピソードの結末もあったから。
そうなん
です
、うん、あれでどんなお話かというと、世界初の火山テーマパーク、うん、天下島リゾート、そこでは活火山を間近で感じ、未来未体験のスリルが楽しめる。しかし、にぎわい人々の真下ではマグマが目覚めようとしていた、
うん、
そして今史上最大の大噴火への時が近づく、
うん、
まああれですよね、火山の活火山の周りをテーマパークにして、
はい、
ね、楽しいでしょみたいな形のところで、
うん、
前半戦は和気あいあいとみんなやってるのが、うん、ちゃんと後半はあの噴火するっていう、
そうそうそう、
噴火して地獄絵図になるっていう、
まあ、丸ごとジェラシックパークなんですけど。まあまあ
そうなんです、まあ、ジェラシックパークの流れだと思えば、
そうそうそう、
あの恐竜の代わりにマグマだと思ってもらうとね、火山とか、うん、
でもね、これね、すごい面白くて、中国では超大作なわけですよ、はい、一級品、はい、でも日本に来たら、はい、もう僕らは B 級として楽しむわけでしょでも B 級としては僕は100点満点だったわけでもそうじゃなかった？
そうです、ね、A 級でも全然平均以上かなっていう、
はいはいはい、
なんかやっぱりなんかボルケーノパークって、ああ、ジュラシックパークなんかもじっちゃってるし、
うんうん、
で火山でしょ、
そうそうそう、
で恐竜とかやっぱ生き物だから、うん、あいつらこうフェイントで攻撃してたりとかしてくるのの面白さみたいなのあるじゃないですか、いきなり出てきたりとか、そういうのないだろうと思ってて、で火山って生き物じゃないから、うんうんうん、ネタがないんじゃないかなと思ってたら、うん、無限にネタありましたね。
いや、すごかった、うまかったよね途中でさ、まあネタバレじゃないんですけど、海の、あ、水の中のラブシーンみたいなのあったじゃない
あった、恋人たちが、
そう、
火山噴火する前ね、
そう、あそこから失速するのかと思ったよね、これ
そう、あそこちょっと嫌な予感しましたね、
そう、で、あれ、大丈夫かなと思ったんだけど、ちゃんとそれもね、うまくつながってるんだもん。
いや、よかったですよ。でも最初に僕ちょっと混乱しちゃったんですよ、
うんうんうん、
最初なんかこう白人のおばさんが出てきて、
うんうん、
中国語喋ってるんですよ、
うんうん、
えっと思って、その中国語もなんか浮いてたから、
うん、
中国語も言葉が浮いてるっていうか、うまく合成ができてなくて、
うん、
しかも日本語の字幕出てるじゃないですか、
うんうんうん、
あれと思って、
うん、
これもしかして全編英語で撮ってるのを中国語で吹き替えて、それを日本語字幕で見てんのかと思ったんです。すげえややこしい事態の映画になるんじゃないかと、これ。
ああ、なるほど。
そしたら、うん、あれは白人のお姉さんはあのシーンだけでしたね。
そうね、そうね、うんうんうん、
だから、うん、実際現場ではみんな中国語なんですよ、
うん、ああ、なるほど。ああ、そっかそっかそっかそっかそっかそっか、
あの人の発音がおかしかったってだけだ。すごいドキドキしました。この三重構造で2時間見せられたらどうしようかと思ったら、基本中国語でそれを字幕で見てるって感じだったから、
ああ、よかった。だからあれでしょ、作ってる人の真摯な態度すごく分かったでしょ、うん、パニックシーンとか。
でしかも、
うん、
ジュラシックパークですか、
うん、
ね、元ネタというか、
うん、
それをちゃんとねトレースしてますね。
あ
多分もう全部シリーズ全部見直して、
うん、
どこが面白かったかをノートに書き出して、
うん、
それを多分5人ぐらいでみんなで会議やってると思います。
あー、なるほど。
でこのシーン入れてみようとか、こういうのいいよね、うん、みたいなのが、うん、多分脚本にね全部詰め込まれてるんです。だからパクリっちゃパクリなんですけど、でもジュラシックパークへのリスペクトがすごくあるんで、
あー、
だから面白いんですよね。
でもリスペクトですね。
そう、これはねリスペクトなんですよ、多分
真摯なリスペクトで、もう思いっきり映画人が作ったっていうやつ、
うん、最高じゃないですか。なんか
あれですよね、一番悪いやつのパーク作った人その人もちゃんと
ストーリーやりました
、ストーリーやって最後こう救っていくように作ってあるだから
ちょっとあいつもロバート・デ・ニーロの若い頃に似てるのがどっから呼んできたんだこのデ・ニーロの若い役者はって。
いや、こういう映画はね、いいですよね。
いやー、よかったですよ。モノレールピシューってなってました。
そうそうそう。
ピシューってなって、
そう。
ブワーってなってましたもん。
ああいうシーンあるんだけど、興奮しちゃったんですよね。うまくできてますよね。
いやー、よかった。
うん。よかった、これ進めて。
で、最後に、
うん、
まあ、主人公のお父さんが、
うんうんうん、
こう、バイクでボーって逃げてるじゃないですか。
はいはいはい。
強くてバイクに乗ってるシーンでは、ね、かっこいいと思ったのは映画見て3回目なんですけど、
うん、
1回目はトップガン、
はい、
トップガンの、
はい、
トップガンのあいつです、
はい、トム・クルーズ、
トム・クルーズがキューッて乗ってて、うんうんうん、あれさ超かっこいいじゃないですか、
うんうん、
で2個目はダークナイト、
あーかっこよかった、あれは
あれはこれかっこいいな、
もう興奮したもん、
興奮しますもんね、あのさ、うんうんうんうん、ラスト、
うんうん、
で、3回目はボルケーノパークのお父さんです
確かにかっこいいっす、
かっこいいっす、
確かにかっこいい、うん、
なんでこの人こんなにカタルシス持ってるんだろうと思って
なかなかね、最後の最後までさ、そうそうそうやってくれたから、それ嬉しかったよな、これ。
例えばとんでもなところはあるんですけど、いっぱい。うんうんうん、まあ、でもね、そういうことをもう一回置いときましょうと。
そう。そう。そうですよ。ええ、これ、ちょっと一時代前の大傑作のような気がするんですね、俺。うん。本当に。そう
そ
う、
確かに一時代前の大傑作ですね。
一時代前の大傑作。でも今見てもめっちゃ面白いじゃないですか、昔。ね。いやタワリングインフェルノとか今見てもすごいもん。
2000年代前半とか の匂いはするんですよ、ね、
うんうんうん。でも中国もほら、かいあの表現が広まってやっとこれ作れるようになったんじゃないかな。そ
ういう
ことか。
でもこういうのはね、うん、向こうでは大ヒットなんですもんね。
大ヒットですね。
だから本当にこういうのがバンバンこう平均的に中国映画から出てきちゃうと、うん、やばいぞと。さすがにちょっと日本映画の達成がなくな本当になくなってくるなと思って。
でもこれほらアメリカの監督を呼んだん で、
はいはい、
でなかなかこれ制作者も賭けだったと思うんですよ。だからそうなんだよね。でもなかなかねこれ成功例の一人ですね。
いや、よかったです。これはね、うん、教科書にしたいですね。
なんかそこまで、
ね、ま、映画の教科書にしたいです。あ、こういうストーリーっていうのはこういうことだ、脚本っていうのはこういうことだよと。最後ちゃんと畳むじゃないですか。
畳む。そ、脚本ってこういうことかもしれない、本当に。ああ、そうだよな、
うん。助かって終わりの後にちゃんとこう話の結末、エピローグみたいなのをしっかり書いてて、見た後誰も嫌な思いしないです。
そうですね。
名作でした。
ありがとうございました。
これトップ10ありますよ、これ。
いやー、よかった。もう前回からその5本出して選んでもらうシステムにしたんですね。はい、その前まで僕が完全に進める形の時は見た後になんか石地蔵なみたいな顔してましたからね。どういう風に言っていいのかわからないみたいな。
そうですね、うん、
だから今回成功ということで。
成功でございます。
はい、よかった、は
い、ありがとうございます。
なんかソフトになったら皆さんも見てください。
見てください、ぜひ
ぜひ。ボルケーノパーク、
そうですね、来年にはテレビ東京でやると思いますけど。
やりますね。やります、
やります、ぜひ見てください。
はい、
はい、ということで、東京ミルク放送局ではこんなような感じで番組、あ、いろんな映画とかも紹介しております、はい、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします、はい、あとツイッターもやってますんで、シャープミルク放送局で、うん、感想言っていただければなというふうに思います。はい、はい、ということで、あ、ちょっと告知をちょっと軽く入れておくので、12月29日に、
そうですね、
そうですね、ちょっと、はい、生放送イベントを、うん、レズゴマさんとトップ10を、はい、やりたいなと思いますんで、ノーアーカイブなんでここでしか見れません。
いやー、今年の映画の集大成を、
はい、
トップ10を規制なしで喋ります。アーカイブ残らないんで。
ノーアーカイブなんでノー規制ですね。
はい、はい、そうですね、
はい、
それと1月明けましたらすぐ1月の課題映画を、
あ、はい、
1月見るべき5作品を、はい、出して一本選んでもらうというのを僕のチャンネルでやりますので、はい、ぜひ見てください、はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということで愛と勇気と感動とちょっぴりのエッジでお送りさせていただきました東京ミルク放送局、お相手はちゃんまつスカイウォーカーと
ヒヒエイ冷蔵庫マンでした。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。ヒヒエイ。